こんにちは。
みどり荘のテルミーワイは、勝手に私たちがインタビューしたい方をお呼びして、働くを軸にその人の人生のなぜを掘り下げていくポッドキャストです。日本人に限らず、いろいろな方をゲストに招いて、いろいろと聞かせてもらっています。出たいという方も募集中です。お便りや質問も募集しています。hello@mirainstitute.com にお送りください。
みどり荘は良質なカオスをコンセプトにこれからの働くを実践していくシェアオフィスです。現在は中目黒、表参道、永田町に拠点があって、国籍とか職業問わず、いろんな人がワイワイと働いている場所です。
はい。で、今日のゲストは、
はい、
私たちのセントくんこと白石優香さんです。
よろしくお願いします。
どうもありがとう。
なんと今
ロンドン
に在住しているセント君はウェブデザイナーであり、これウェブの場合なんて言うんだろう、エンジニア、プログラマー、ディベロッパーでもあるセント君です。もともとみどり荘にいて、今はロンドンで同じようにフリーランスで働いています。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
セント君、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、みんなからはセントって呼ばれているんですけど、セントって呼んでください。緑荘で多分7年ぐらい働いて、で、今ロンドンに来て1年ちょっと経った感じですね。うん、で、仕事はまあ言ってくださった通り、ウェブのデザインの仕事をしている感じです。
うんうん、もうそんな経ったのか。
ねえ、ほんと経ったよね。
ロックダウンもロンドンで経験しちゃってね、すごいよね。
そう、ほんとなんか今、体がロンドンにあるっていうだけな感じがする。
仕事は日本のクライアントだったりするの？
そうだね、今はほぼそうだね。ほぼっていうか、まあ全部か。
時差大変ですか？働くの。
いや、全然大変じゃないよ。うん、本当、うちはもうむしろなんか、ロックダウン始まってもう東京とのソーシャルディスタンスは近くなったんじゃないかみたいな。
面白いね。
常に連絡。
心理的なね、気持ち的なね。
うん。
確かに。
だし、なんかまあ打ち合わせも全然ね、時間合わせれば、
うんうん。
いいし。全然そのなんか、同期してなくていいわけじゃない、時間が。
うん、う
ん。なんか。
確かに。支障は少ないのかな。
うん、だ本当特に影響はないですね、僕は。
なるほど。そんなセント君にもちょっと心理テストを用意してきました、今日。
やだ。
なんか前回冬子の時はやらなかったので、ちょっと張り切って2つあります。
はい。
心理テスト第1弾、あなたが好きな一人の時間の過ごし方は、1、部屋でコーヒーを飲みながら読書。2、ジョギングやウォーキングなどで汗をかく。3、マッサージやエステをする。4、ショッピングをする。
まあ1なんだけど、でも家では読まないかな。
どこでしよう。
1で。
1、コーヒーを飲みながら読書。
はい、
なんかこの答えは、あなたが仕事に何を求めているかが分かるそうです。1を選んだら、その答えによって自分が仕事に何を求めているかが分かるっていう心理テストです。
部屋で、
うん、で1で部屋でコーヒー飲みながら読書を選んだ人は、仕事に対して自己実現を求めている、
お
目標を持って行動する人なんで、人生のシナリオを考えて、その野心的な生き方をしていくから、仕事は自己実現の場だと思っている。自己実現を求めている、スキルアップを求めている、仕事に。
まあまあまあ、間違ってはないんじゃない。でも
だそうです。ジョギングやウォーキングの人は生活の糧だから、割と安定志向とか手堅い生き方をする人。マッサージやエステは社会のため。
おー、
だから世の中の役に立つ人間になりたいっていう気持ちが強い。 4つ目のショッピングは好きなことが仕事になるっていうことを求めている。なんか好きなことを追求して出世とかお金にはそんなに興味がない人だそうです。
面白いね。
という心理テスト。
じゃじゃん。
じゃじゃん。
ありがとうございます。
もう一個あります。すいません。もう一個ある。あなたは目覚めたら知らない部屋にいました。見覚えがある気もしますが、思い出せません。その部屋について、今から4つの質問をします。1個目、はい、その時どんな気持ちになりましたか？
なんか嫌だって感じ。
嫌だって感じ。2つ目、内装はどんな感じでしたか？魅力的なのか、すごい寂
しい感じ。真っ白い天井。
真っ白い天井。3、どんな家具が置かれてましたか？なくても石いっぱい。
なんかイケアの、イケアだけの家具みたいな。
イケアだけ。4、その部屋にいたいですか？すぐ出たいですか？
出たいです。
出たいです。これは、その部屋が表すのはその人の幼少期らしくて、1のどんな気持ちになったかっていうのは、その幼少期の、幼少期をどれだけ快適に過ごしたか。だから、居心地が良かったら、いい、快適な幼少期を過ごしたし、すごい嫌な気持ちになったら、幼少期はそんな、なんだろう、快適ではなかった、つらかったとか。
ああ、なるほど。
2の内装は、幼少期、その魅力的であればあるほど幼少期が順風満帆だったかどうかみたいな。
これは深いですね。
どっからいつも見つけてくるかが謎。
確かに。
3、
どれが考えて
る？ちょっとこれでもソースいろんなとこだから絶対合ってるかどうかわかんないんだけど。3、どのような家具が置かれていましたかっていうのは、家具がいっぱいあった場合は今でも幼少期の思い出が残っている。ない場合は忘れてしまっていることが多い。IKEA。
忘れて、
そうだ
ね。忘れて、
その部屋にいたいかすぐに出たいかは、すぐに出たい人はもう大人になる準備はできているみたいな。とどまりたい人はまだ子供でいたいみたいな気持ちが強い。
まあでも、そうかもね。
そうかもね。っていう。以上、アイスブレイキングの心理テストでした。
ありがとうございます。
はい、ちょっとテレミワイしていきましょうか。
行きましょう。今、仙徳はロンドンで何をしてるんですか？その。
いやー、ほんと生活してるって感じだよね。
東京の時とはどう
違う？違う？
まあ、本当本質的には全然変わんないんだよね。なんか結構いろいろ落ち着いてから行きたいなって思ってたけど全然落ち着かないし、なんかでそのまま行って、まあ、僕東京で本当なんか丸一日休みがないぐらいずっと働いてたから、まあ、そのまま本当行っちゃってだから最初はなんかちょっと行ったらちょっとなんかいろいろなんかね自由な時間をとっていろいろ見たりとかなんかしたいからなんかそれでこうちょっと適当にやってたらまあなんかいろいろ仕事でもちょっといろんな人からまあこっちは遅れちゃったりとかして結構ご迷惑をおかけしたりとか
すごい疲れたんだ
そうそうそうでまあ、これはまあ良くない。結局だから。
元の生活に戻っちゃった。
まあそうね。でもまあ、全然住んでるってだけでいろいろね、あるし。
うん、刺激が違うよね。うん、カルチャーも違うし。
まあ今はまあいろいろ、今後のことも考えながら、まあとりあえず目の前のことに集中しようみたいな感じですね。
うん、
なんでまあ普通に、最近、先週からね、ロンドンはちょっと、ロックダウン緩くなったんだけど、まあ一応電車とかは本当必要最低、まあ必要な仕事の人以外乗っちゃいけないっていう感じで。
あ、そうなんだ。
そう。まあ外出はできないんだけど、まあ一応事務所には行くようになって。
うんうん。シェアオフィスみたいのを借りているの、ロンドンで。
そうだね、なんか4人で今シェアしてて。2人グラフィックデザイナーで、2人イラストレーターで、あと俺みたいな。
へえ、面白そう、そのスモールコミュニティ、
うん。5月の家賃がなんかフリーになっちゃった。
え、いいじゃん。
うん、最高。
なんかあのカルチャーショックみたいなあった。
カルチャーショックはないし、むしろなんかみんな最高みたいな。
それね。それ
。いやでもすごいわかるかも。なんか初めてイギリスとか、まあ、海外に住むと、うん、なんか日本でとらわれてたルールとかどうでもいいんだみたいな、みんな最高じゃんみたいな感じになる瞬間があるかも。
わかる。
なんかざっくり言うとすごい日本とかはやっぱルールで縛るような社会だから、うん、まあなんか言ってしまえば下の人に合わせるっていうか、そういうなんか社会の成り立ち方な気がするけど、
うん、
まあイギリスとかに行ってみると結構自己責任な部分が多いっていうか。
なるほどなるほど。
だからなんか社会の仕組みがちょっと緩いから、うん、なんかその分すごい変な人も多いしなんか居心地がすごいいい気がする。
わかる。確かに
ね、
あに行きたくなるもんね。
うん、うん、そもそもなんでデザイナー、ウェブデザイナーになろうと思ったのか。
ああ、なんかもう大学生の時本当何もしてないなくて。
そもそも駅伝選手だったんだよね。
高校、中高は駅伝とかやって、それは中学校から高校に行く時もなんかちょっと中学校でちょっとだけ本当に全然良くないんだけど、ちょっとだけいい成績になったから、うん、もうちょっとやってみようかなと思って、その、僕、宮城県仙台市出身なんですけど、
うん、
あの、市外の高校に、なんかスポーツ科っていうのがあって、
うんうん、
公立の学校なんだけど、で、そこに、その中学、その中学校から一人だけその学校に進学して、で、高校で、まあ、結構強い人が集まるところで、うん、まあ、3年間やってたんだけど、結局多分、3年間で公式の試合とかに1回も出れなかったんだけど、
うん、
で、それでまあ、もういいやってなって、で大学は本当もう、なんか、逆にその反動、まあ、すごい高校時代とか頑張ってたから、
うん、
なんかもう、その反動でかわかんないけど、なんかもう何もやりたくないし、なんかやることも見つからないみたいな感じで適当に過ごしてたら、もう就活になって、で俺も本当にやりたいことが本当に見つからなくて、適当になんか面接とか受けてたら、うん、多分本当80社ぐらい落ちたのね。会社に。
やる気ないのが
すごいよね。そんだけ出したんだって思った。
確かに。う
ん、
で、俺も当時本当に視野が本当に狭い人間だったから、なんかもう就職できなかったら俺、死んじゃうんじゃないかなとか言って、もう面接で落ちた帰りとか、ほんと泣いてて、普通に。
道で。でも、やりたいことはないから、そんな、なんだろう。絶対この業界とかもなくて、とりあえずいろんなとこ
出
て
たみたいな。そう。なんか本当、なんだろう。植木屋さんのなんか商社みたいなところとか。
面白い。
もう見境なく受けてた。
うん、
で、それで、最初に入った会社は結局、ウェブの制作会社だったんだけど、
うん、
まあ、そこもなんかいろいろ縁があって、卒業の3日前に決まって、なんかその中途採用だったのね、その会社が募集してたの。はい、でもなんかちょっとなんかあるなと思って、お、うん、ちょっとメールしたら、なんかじゃあ会ってあげるってなって。で、行ったら、行ってお前明日から来れるかって言われて、
すごい。
はい、行きますって言ったら採用になった。
すごい。ギリ。
そうそうそう。それがウェブ作ってるから今に至るのか、そもそも。
そう、それでなんか結局その会社で別にね、新卒とかは取ってないし、まあ人育てるみたいな感じもないから、うん、まあなんかこれ明日までにやっといてみたいなのがいきなり来る感じで。
うん、
まあでもなんか、ホームページの作り方とかって、なんかほぼね、検索すれば出てくるから、
うんうん、
まあもうそれで調べながら作ってみたいなのを繰り返してたら、まあなんかできるようになったっていう感じ。
そのできるようになったことと自分が好きとか得意とかが結構が合ってたみたいな偶然
だ。まあ、結果合ってたのかね、多分。
うん、
まあ、あとは本当もうこれやるしかないみたいな、ちょっと必死な気持ちもあったかもしれないけど。
なんか千斗くんといえばやっぱデザインとかカルチャーとかめっちゃ好きなイメージがあるんだけど、そういうのもなんか多分今のデザインとかに取り入れられているのはその頃からそういうことをしようと思ってたのか、なんか自分でやるようになってもっとこうデザイナーみたいな働き方をするようになったのか、初めの頃からデザインとかもしてたの？
いや、最初はね、その HTML のコーディングだけ。
うん。
だまあなんか、基本的にウェブデザインのその制作のプロセスってやっぱ、基本的に分業が基本で、
はい、確かに。
デザイン、まあ絵を描く人と、それを実際のなんか使えるようにするようにする人みたいな。
うん。
なんか、まあ作っていくうちに、これ多分、結局なんか、まあ、ちょっと具体的な話になるけど、そのデザインデータみたいな感じで、その、うん、なんか JPEG とかの、なんかそれ Photoshop とかで作ったようなのをもらって作るって言っても、
はい
はい、なんか結局 Web ってそのコードで全部できてるから、
うん、
まあそれだったら多分最初からこっちで考えた方がいいんだろうなみたいなのを、なんかそれも作っていくうちに、こうだんだん自分の中でこう考えてきて、で、まあ自然とそっちに行くようになったり。みたいな、
どうやって作るかが分かってきたから、じゃあプラスデザインの方も考えるようになって、これが作れるからこういうのも作ろうみたいなとか、逆もあるみたいな、うん、
まあなんかそっちの方がいいからみたいな感じかな。
なるほど。
うん。
その会社何年ぐらいいたんですか？
その会社は結局1年で辞めたのかな。
で、その
後、その後に実は緑草との出会いがあって、
うん、
このポッドキャスト全然緑草の話がないよね、なんか実は。
全然知ってほしい。
なんか当時ね、多分緑草できて1ヶ月ぐらいかな、多分。
うん。
で、俺その時にちょうどその最初の会社辞めて次の会社に入る間の期間が2週間ぐらいあったの。
うん、
その時になんか、なんかしたいなと思って、当時ね、今もあんのかな、なんか、R ボードってね、なんか東京 R 不動産の、なんかいろんな募集とかがある掲示板みたいなの見てて、うん、なんかこう、スウェーデンで、なんか、ボランティアを募集しますみたいなのがあったのかな、
うん。
で、俺なんかじゃあスウェーデンの音楽とかも好きだし、じゃあちょっとアプライしようみたいな感じで。で、その、ボランティアをすることになって、まず、ボランティアのなんか顔合わせっていうか説明会みたいなのやりますみたいな。
うんうん、
でそれが、その会場が緑荘で、ちなみにその、スウェーデンデーを運営してたのが、まあ、メディアサーフっていう、まあ、黒崎さんも出てたけど、うんうん、その、まあ、緑荘にいる会社が、やってて、でその時に、なんか緑荘初めて行ったら、もうほんとなんか、こんなアクセス悪い場所にあるし、なんか中も暗いし、なんかそのギャラリーが3階にあるんですけど、その、なんか真ん中に変な外国の人が座って、なんか変な音楽かけてるみたいな、なんかよくわかんない空間で、で、その時に初めて行った後に、後日その設営がまずあったのかな。
そうそうそう。で、私、緑荘が始まったばっかだったけど、暇すぎて、メディアサーフ手伝ってたんだよね。
暇すぎて。
そうで、その時に、メディアサーフの人とか、あとは清田さんって、まあ、このポッドキャストにも出てたけど、うん、清田さんとか、まあ、大谷くんとか、あと美穂ちゃんとかがいて、うん、で、もうその時結構カルチャーショックで、本当に。もうなんか設営って言ってんのに、なんかわかんない。なんか、ゆうすけくんつのメディアサーフの人とかも、なんか上半身裸になってたりとかして、なんか、なんだこの人みたいな。なんか、いきなりなんか脱ぎ始めて、なんか、筋肉自慢し始めたりとかして。
覚えてない。
なんなんだろうみたいな。 それ多分その場にはみほちゃんいなかったのかな、
うん、
で結局その日設営してたんだけど6時ぐらいかな多分夜のなんかもうボランティアの人はじゃあお疲れさまでしたみたいな感じになったんだけど明らかに終わってないの設営が多分その次の日とかからもうやんなきゃいけないのに終わってなくてどうするんですかって聞いたら、うん、じゃあまあこのまま僕たちは設営続けますとか言ってたから、うん、俺もじゃあちょっと時間全然あるし手伝いますよって言って、
うん、
で結局その日本当朝
徹夜だよね、うん、
徹夜したのね結局朝9時ぐらいまでやってでも美穂ちゃんとか床になんかもうぶっ倒れてるのなんか寝てるし清田さんとかなんかテーブルに足をくくりつけられていたずらとかされてるしなんかほんともうカオスでその時にすごいみんなと仲良くなって、うん、そう、それが本当に自分にとっては結構大きい出来事で、ね、朝なんかご飯が振る舞われたりとか結構全部覚えてるよ。
セント君も帽子かぶってたもんね、うん、キャンプのハット
帽子かぶってたね、うん、あの帽子がなんかもうなんかすごいあの晩で汗ばんでなんか変色したもん
一日で
覚えてるよ全部。
まさか緑層メンバー
になってさ、みほちゃんはまだ子供が生まれてなかったから
。そうだよ、
うん、
緑層メンバーになってすごいプログラマーとデザイナーになるとはね想像もしてなかったよね。
そうだから本当緑層はねうん、緑層は僕は東京では一番、東京っていうか世界では今のところ一番大事な場所だし、本当に自分の人生において一番お、なんか重要な場所だから、
うん、
だから本当にその日があって本当に良かったよね。
一日が人生を変えたんだ。
うん。で、その後結局次の会社も1年働いて、あとは、うんもう独立してみたいな感じ。
うんうん。で、緑層に入って。
うん。
へぇ。
なかなか努力だね。そうか。
いやー、ほんとね。ほんとにありがたいよね。
なんか仕事以外の時って、せんとくん何やってるんですか？
いやーな、何やってんだろうね。
すごい読んでるかな。仕事してるイメージあるかも。
最近本読んでるかな。
うん。どんな本を？
最近読んだのは、聖なる図っていう本があって、
うん、
これは、まあ、平たく言うと、まあ、獣患、まあその動物性愛とか、まあ、その動物とセックスをするその話なんだけど、うん、まあでもこれだけ聞くとすごい、なんかちょっと過激だけど、もう少し素晴らしい本で、これぜひ読んでいただきたいんだけど。
海外展の賞取ってる。
そうそうそう。
え、そひ、
まあ、なんかざ、ん？
人の、人と動物ってこと？
そうそう。
へぇ、
まあ、なんかそのざっくり言うと、著者が結構大学生ぐらいの時にその DV を受けて、
うんうん、
でそっからなんか、まあ、結果その男の人とは結構ほんと数年ぐらいにわたってなんかその自分が逃げられないみたいな感じでずっと受け暴力を受けてて、でそこからまあ抜け出してなんかフリーのライターやってたんだけど、そこから38ぐらいで京大のなんか大学院に入って研究を始めて、でそれがなんか文化人類学とかなのね。でそこからなんか何を研究しようかなってなった時に、その獣患っていうのが、その教授からなんか言われたらしくて、で、その、まあ、自分がその DV を受けたみたいなところで、
うん、
ところと、そのなんか獣患っていうか、正式にはなんか、そのズーって呼ばれる人たちは、すごい動物を本当にパートナーみたいな感じで見る人のことを言うんだけど、うん、まあ、その人たちとなんかつながりがあるんじゃないかみたいなところで、
はいはい、
まあ、文化人類学ってその結構フィールドワークが基本で、うん、そのまあ、研究対象の人の暮らしに本当なんか入り込んで、
うん、
結構寝食を共にしてなんかいろいろ話を聞いていくみたいな形があるんだけど、でなんかそれを本当実践していろんな人に会ってで本にしたみたいな本なんだけど、
面白そう。
これはね素晴らしいです本当に、
えー、
なんか最近はやっぱ まあ、なんかこれ、なんかどこまで話広げていいのかわかんないけど、なんかあんまなんか最近はね、結構そういうリベラルアーツとか、
はいはい、
か文化人類学とかにすごい興味があって、
うん、
まあ、この本は別に文化人類学の本だって思って読んだわけじゃないんだけど、まあ、なんか結果的に、その、なんだろう、文化人類学とかリベラルアーツって、なんか自分の既存のフレームワークでその考えられないものについて考えるみたいな学問って結構なんかすごい興味があって、
うんうん、
え、なんで
この本を読みながら、これはなんかだネットでなんか誰か紹介してたの、
うんうん、
なんか本もそうだけど、うん、そう、自分の仕事とかデザインするものとかのインスピレーションとかイメージってどういうところから出ているのです
か？なんかインスピレーションはもう本当結構作っていくうちにいろいろできてくるみたいな方が俺多くて、
うん、
なんかあんまなんかよくインプットとアウトプットとかみたいな話あるけど、
はいはい、
なんか俺はもうなんか結構作り続けていく中で得たのは、まあ、なんか結構アウトプットいっぱいすることでめっちゃインプットになってるなみたいなことがあって、なんか作っていくうちになんか、あ、じゃあ次はこうしてみようとか、なんかこのアイデアとこのアイデアを組み合わせたらまた違うものになるなとか、なんかその作っていくうちにいろいろこうなんかこうプログラムとか書いてるとやっぱいろんな問題にぶち当たるんだけどなんか動かないとか、
うん、
でもなんかそういうのも含めてなんかいろいろこうどんどん知見が溜まっていくと、
うん、
なんかそのいろいろそれをまた別のものに変換できるようになったりとか、なんか最近はなんかそのウェブを作るっていうこと自体は、まあ、本当なんか自分の手にかなり馴染んできて、なんか割とやりたいことができるようになったから、うん、なんかまたそこからいろいろ生まれるんじゃないかなと思ってるけど、まあ、なんかそのインスピレーションはだからあんま見ないよね、本当作ってることがインスピレーションになってるって感じ、
うん、そうなんだ。でもすっごいいろいろ出てくるよね、いろんな話が、
うん、
とかデザインとかも、それがいつも面白いなと思って、
うん、なんか本当要はさっき分業の話があったけど、俺は一人で作ってるから基本的に、
うんうん、
てか仕事も一人でお客さんに会いに行って何作ろうって決めて自分で、
うん、
まあ、じゃあ作って見せてみたいな感じだから、まあ、基本的に本当になんか自分との戦いっていうか一人でずっと仕事してるから、
う
ん、
確かにな
んか本当になんだろう、本当黙々とやってるっていう感じで、なんかそれで別になんか、うん、考えてるわけじゃないんだけど、多分なんかいろいろこうなんか自分の中で何かが生まれてるのかもしれない。
うん、いや、なんかデザインもコーディングもして、
うん、
結構自分からこう仕事を生み出して自分で作業して自分で納品してみたいな、すごい割と孤独な作業なのかなって。
そうだね、
すごい思って、私もすごいなんかデザインとかするときに一人でやるのがすごい苦手で、やってるともうわけわかんなくなってくるっていうか、うん、どっちがいいのかわかんないとか、
うん、
なんか何がいいのかわかんなくなってくるみたいなことが一人でやってるとすごい生まれることがあるんだけど、その一人で完結する仕事をすることのなんか欠点と利点とかって千徳にとってはどうなのかなと思ってて、
別になんか欠点っていうか、欠点はわかんない。その、一人でやる理由があるっていうか、俺は一人で作った方がいいって思ってるからやってるし、だから特になんかそこに関しては全く疑問はなくて、まあ、メリットは本当、俺は、まあ最初はその孤独みたいな話があったけど、うん、まあもちろん寂しいな、みたいなことは、
うん、
最初は感じてたかな、でも。なんか、結構、それこそ緑層で働いてると、
うん、
まあ、緑層で働いてるから寂しいみたいなのをちょっとそれでいろいろ紛れた部分はあるけど、でもなんかみんなこう、要は、ね、力を合わせて仕事するみたいな風になったりするけど、
うん、
自分はまあ一人でやってるわけじゃん。
うん、
まあそういう中での寂しさはあるけど、でも結局プロジェクトってなんかプロジェクト自体は複数人でやるし、
うん、
そのまあ僕俺の理想としてはだからまあ緑層の中ではよくやってたけど、まあ一個プロジェクトがあったら、まあなんかその仕事を作る人がいて、なんかロゴを作る人がいて、
うん、
例えば内装をする人がいて、
うん、
あとホームページ作る人がいるみたいな、なんかそういう分業の仕方は自分にとってはすごい理想だなと思って、
うん、
でそれ緑層のメンバーとかと一緒にできてたから、
うん、
なんかすごい良かったね。
結構じゃあ個の力というかスキルを持ち寄って一個の大きいものを作るみたいな、
うん、そうだね。なんか俺はそういう方が合ってるし、別になんかそのウェブデザイナーと普段ウェブの話を普段そんなにしたいわけじゃないから、
はいはいはい、
緑層とかはいろんなやっぱ仕事をしてる人がいて、
うん、
でなんか幸いにもなんか結構ウェブの仕事してる人がそんなにいないから、
確かにい
ないかも。なんかこう自分がじゃあウェブの領域はじゃあ自分がやりますみたいなとは結構多いっていうか、声かけてもらうとは結構多かったから、うんうん、なんかすごい面白かったし、
うんうん、確かに面白い。なんかいろんな人がいるいたな、改めて。
いや最高だよね。
思ってなかったけど、思ってみれば確かにウェブデザイナーとかいなかったかもしれない。
そうだね、いないね。しかもやっぱ生徒文化ってのあるよね。
うん、
本当にみんなありがとう。マジで。
最近ストコールムローストのオンラインサイトがすごい面白くて、セント君作ってたじゃない。
セント君が作った、
うん、あそうだね、
そうカートに入れて会計かなんか押すとおめでとうみたいになるんだよね。
そうだっけ。
しかもあの携帯の絵文字みたいのが出てくる。
へえ、あ、本当だ、かわいい。
ぜひ、ね、本当ね、
ちょっと遠隔でも引き続きお願い、その辺も
こちらこそ、
はい、
やろうやろう、
うん、そうですね。なんか今後のプロジェクトとか、今後の予定、日本に帰ってくるのか、セント君は、みたいな。
そうそうそうそう。
なんかね、今、まあウェブの仕事してるんだけど、まあいろいろその、ちょっと疑問を感じることも最近は出てきてるっていうか。
おー、気になる。
まあなんか、なんかざっくり言うと別に人生何があるかわかんないけど、
うん、
まあ、とりあえずこのままなんかいい感じに仕事してなんか死んでいく人生も見えるなみたいな風に思って、うん、まあでもその中でなんか自分から意識的に変えていかなきゃなみたいなことも思うんだけど、
うん、
その最近はね、出版のプロジェクトを実は自分で走らせていて、俺はすごい写真集がすごい好きなのね。写真と写真集がすごい好きで、うん、で、今、ニューヨークに住んでる写真家の本を作ってて、で、それもね、本当にすごい縁があって、その人の写真を、まあ、ウェブで見てて、すごい好きだなって思ってたんだけど、本当にたまたま、一昨年ぐらいかな、
うん、
東京で会う機会があって、で、その時に、その時は別になんか、まあ、顔、まあ、ちょっと話して終わったぐらいなんだけど、
うん、
なんか、俺はなんか出版っていうのも興味あるし、写真集も好きだし、なんか自分でプロジェクトやるのも興味あるけど、まあ、結局自分がやんなくてもいいな、みたいな風にも思っちゃって、
うん、
要は本を作る人とかもいっぱいいるし、編集者みたいな人もいるし、はい、俺はなんかそういうのが専門じゃないから、
うん、
なんかどうしようかな、みたいな。ふうに思ってたんだけど、本当意を決して、去年の頭ぐらいかなにメールして、僕本当にこういうことやったことないし、やったことないけど、君の写真がすごい好きだから、僕手伝うから一緒に本作ろう、僕出版社作って、君の本頑張って売るから、みたいなふ
う
に、結構メール送ったらすぐ連絡返ってきて、一緒にやろう、みたいな。で、今それが撮影も去年やったんだけど、なんかそのプロジェクトは、まあ、ざっくり言うと、ニューヨークのイエローキャブのガレージを、その人が10年ぐらい 自分のなんか個人のプロジェクトで仕事とは別でやってて、でなんかそれを見せてくれてすごいいいなって思ったんだけど、まあ、本にするにはもうちょっと撮りたいねみたいな話になって、
で
それもなんかさっきの文化人類学の話じゃないけど、まあ、俺もちょっと実際にその場所に行ってみたいし、なんか実際に会って話もしたいから、じゃあニューヨークに行くねって言って、去年結局2回ニューヨーク行って、で一緒にガレージひたすら回って撮影したの、一緒に。
面白い。
でもそれも本当にいい時間で、なんかすごい、それもなんか本当面白くて、その最初そもそもガレージってまあ全然撮影とかでみんな来る撮影とかで来る人いないから、まあアポなしでなんかもう Google マップとかで住所を調べて、マッピングして一個一個回るみたいな感じで、でアポなしで昼間とかに行ったらなんか。お前出てけみたいな、誰だみたいな感じになるのね、やっぱ。で、なんかその、昼間だとオーナーがいるから、やっぱ変なやつは、ちょっと排除するみたいな感じで、もうなんか全然ダメだね、みたいな。じゃあ、夜に行ってみようって言って。で、結構夜目に行くと、ほ
ん
ともう疲れた従業員が2人ぐらいしかいなくて、いないことが多くて、いやーみたいな。適当な感じになって、撮影、できるようになってみたいな。でそういうのをもう、そう1週間1週間とかでずっとやって。で、今ちょうどデザイナー、今スイスの人たちとやってんだけど、ちょうどなんか、一昨日ぐらいにその最初の提案が上がってきて、もうそれも素晴らしくて。まあ、うまくいけば今年出したらいいなって思ってて。まあ、あともう一冊実は作ってるんだけど。だからそういう、なんだ、今はその出版のプロジェクトはすごい楽しみだし。まあ、だからあと別にその学校に入るか入んないか別として、本当その、リベラルアーツとか、は、なんかすごい、面白いなっていうか、なんかそれも、結構日本って、とか、まあ、他の国もそうかもしれないけど、捉え方自体が、なんか、リベラルアーツを、ちょっと学んで仕事に生かそうみたいな、結局なんかそこに行ってる気がするのね、みんな。なんか、そういう本とかもすごい多いと思うんだけど、
確かに。
なんか、これ違うなと思って、
うん。
そうそう。逆になんかその、仕事をしていくことによって、そういう、まあ、例えば孫子とかそういう中国の思想家とかを理解できるみたいな、なんかそういう、ことなんじゃないかみたいな風に結構思って。
はいはいはい。確かに。
なんか、その、リベラルアーツとかって簡単に言うと、なんか結論をすぐに求めないとかっていう学問だから、なんか、すごい興味があるなと思ってる。
うん、なんかその、仕事とかお金のためじゃなくて、本当人間としての教養みたいな考え方じゃないけど。そうそうそう部分
なんか結局本当なんか経営に生かすとかそういう話になるんだけど、なんか今の社会だと、なんかそうじゃないなっていうか、
確かに
っていうのを最近すごい思ってて、
なんか大人の余裕だな、
いやでも本当なんかずっと仕事を休みなくやってきて、なんかそのありえない分量になんか揉まれてる今、なんかそういうことにちょっと目覚めつつあるみたいな。
なるほど。
楽しみだね。
荒波を越えた今、少し時間を。
まあ、荒波の真っ最中なんだけどね、今。
真っ最中か。
そうそうそう。
荒波。なるほど、面白い。文化教養とか文化人類学とか。みんながあんま何を学んでいきたいかっていうのを聞いていくのも面白いかもしれない、ポッドキャストで。
そうだね、そうだね、
うん。
なんか俺も勉強とかをこの人生でまともにやったことがない感じなんですけど。
そうなんだ、意外。
なんか実は全然なんか真面目にやったことないけど、すごい今はなんかそっちに意識が向いてる気がする。
それが写真もなんか、すごいね。
うん、写真もなんか結局すごいわかんないから面白いみたいなもん。なんかあるなと思って、
うん、
本当言語じゃないからやっぱ人によってすごい受け取り方が違って面白いなとか、
確かに。
なんかそこ文化人類学と写真をつなげてももしかしたら、これ自分でも最近すごい写真を撮ってて、
うん、
なんかそっちとつなげてもいいかなとか思うし。
確かに。つながりは深そう、すごい。そのドキュメント、ね、
すごい。なんかそういう人多いよ。文化人類学者で写真家で、そういう本を作ってる人とかもいるし。
うん、確かに。面白い。じゃあ、せんとくんの今後は、そういう出版だったり、個人のプロジェクトもやりつつ、ちょっと勉強していることも考えつつ、ロンドンとかヨーロッパにステイする予定なんですか？
そうだね。多分、来年は、今んとこは、アムステルダムに行きたいなって思ってるけど。
東京じゃないね。いいね。
東京はちょっと、まだ帰りたくないね。
いいね、いいね。
いいなじゃあ来年ヨーロッパ
で。人生どうなるかわかんないですけどね。
世界
流されていきようっていう。
うん、確かに。
本当、みんな会いに来てくれ。
行きます。ちょっとコロナで
今年は無理かもしれないけど。
ないね。うん、それが、今年行く予定だったのにな。
ね、行ってたよね。
はい。
うん、
近々じゃあまた。
はい。
楽しみにしてます。
いいお話聞きました、今回。
うん、ありがとう、朝っぱらから。
こちらこそ。
朝8時から。ありがとうございます。
夜型人間のせんとくんが、嬉しいよ、会えて。
本当だよね。時差最高。
時差最高。はい、じゃあ、Tell Me Why Podcast では出たいという方や質問、リクエストも募集しています。hello@mirai-institute.com までお便りお待ちしてます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また元気で。
またね。ありがとう。